しごくりラジオ。
はい、しごくりラジオ大橋です。よろしくお願いいたします。このしごくりラジオはパーソナリティである私、仕事クリエイター大橋が仕事作りに関して話をしていく番組となっています。よろしくお願いします。今回ですね、テーマとしては AI のネタになります。最近 AI はね、多いかなと思います。AI をそんなにねめちゃくちゃ使っている感じではなくなってるんですけど、僕はねそんなに意識せず、AI に、ちょっとね、整理したり聞いてみたりとかはしているかなと。全くしないわけじゃない。だけど前よりは頻度は減ったかもしれないし、ちょっとこのあたりは、一つの手段っていう感じかもしれないです。で、一方ですね、リスナーのあなたも気になってるかは正直わかんないんですけど、ずっとですね、僕の主張としては、AI 自体は全然悪いわけじゃないんだけど、当たり前だけど依存したり過度に使いすぎると、疲れてしまったりですね、あと自分でですね思考するってことが、できなくなるんじゃないか、むしろある種の思考力の低下みたいな話があったりなかったりしますよね。で、ある研究ではそうだけど、長期的にっていうのはそもそも無理で、いいですよ、人間をですね、実験みたいにできないわけで、そういう風になってしまったとかだったらいいんだけど、ならないですよね。なるようにはできないですよね。なんでその実験というのは難しいところですが、ただですね、やっぱり影響は僕はあるんじゃないかなと思います。影響は、良い、風になると思った方がいいんですけど、悪いものもやっぱありますよね。メリットデメリットが様々なものにもあるし、あと求めているものというところの方向性がずれてしまえば悪くなるじゃないですか。要は物の使い方、道具の使い方という話で、というわけでですね、ちょっと懸念しているではないんですけど、そのあたりをですね、僕なりの今の考えを、その AI での人間の考えることがどうなっていくか、特に低下するんじゃないか、もしくは増えるのか、そのあたりですね、何度か話しているテーマではありますが、改めて、考えを述べていきたいと思います。 AI と、人間の考えることの影響、なんかに興味がある方はぜひ聞いていただけると、ネタにはなるかもしれません。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオ大橋です。よろしくお願いします。今回テーマは、AI の人間、AI を人が活用する、生成 AI を使うと人間がですね考えることに関して、高まるのか低くなるのか、それとも何なのかと、そのあたりですね、全然専門的な知見ではなく素人的な知見で、僕の考え方、感覚を含めて述べていきたいかなと思います。まずですね、それは別に僕が突発的になんか言ってるわけじゃなくて、この仕送りラジオでも何度か話している気がします。その人間にとって考えるっていうのは、結構ですね人間的なものだと、動物が考えてないわけじゃないかもしれませんが、でも動物的反応というのも、あったりするわけで、何か、動物が、自分の子供じゃないけど何かを救うみたいなのあるかもしれないけど、救うという行動ではなくて、そのなんか原理的な、本能的な何かをしているだけで、そういう思考はないんじゃないかみたいな、それで言うとなんかつまんないかもしれませんが、いいでしょうと、人間がね思うのはいいので、で、考えて使うみたいなところが今回のポイントです。つまりですね、例えば事例が、事例は、社会人ということで、新卒の方がね今ゴールデンウィーク明け仕事をしていると思いますが、そういったですね、例えば会社員で、の人で仕事をしています、でその人は経験が浅いんだけど、だいぶ仕事に慣れてきました。で、今度なんかプレゼンがあるから、この例がいいか分かりませんが資料を作ってよと、こういうお客さんだよってことを言われたんで、分かりましたと。で、何をするかっていうと、AI を使うと、で、AI を使うことは、ここの時点では全然否定しないし、いいとも言ってないですよ。使うのはいいんですよね。で、使うときにどうやってそのプロンプト指示を入れるか、だからその指示をどう入れるか っていうこと、その行為自体じゃなくて、その時に何を考えますかという話になります。考えというのは、ちょっと小難しく言えば仮説とか問いとかになりますが、もっとカジュアルに言えばどういう資料にしよっかなみたいな、そういう、ノリですか、言葉で言えば伝わってますかねっていうのが、考えたということになります。なりますというかしています、今ここではね。でですね、その時に、まあ、例えば上司から、まあ、クライアントとか企業は、まあ、こういう業界で、まあ、まず製造業でとかね、何でもいいんですが、お客様はこういう課題を持ってるんじゃないかっていうのが、まあ、事前に一応分かってるんで、そういうのがあるよねとか、あと昔とか前にやった資料は、まあ、参考になるか分かんないけどこういう感じで出したら評価は高かったよねみたいな、そのぐらいの、まあ、ざっくりしたものをもらったと。はい、リスナーなども考えてください。でそれを、はい、そこから考えるっていうか資料を作ってって言われたらどうしますっていうことなんですけど、これ結構難しいなって今思ったんですよ、僕自身もね。というのは、こういうふうに考えたらいいじゃないですか、こういうふうにやったらいいじゃないですかっていう手続きとか作業の流れとかっていうのを本当に何も経験してない人であれば難しくないですかって思ったんですね、今言いながらね、これ言いながら考えてます。はい、あれと思って、だがしかしということで、今回このね、新人というかね、若いね、新入社員の方が、まあ、1回はそういうのやってたり、もしくは事前に上司とそういう話をしてて、全く未経験ではない、むしろ一緒にそのプレゼントが行って雰囲気は掴んでたり、どういう資料を作っていいかも、まあ、割と指導を、まあ、その先輩とかからも受けてて、一応やっているというふうにしておきましょうね。全くない状態であるとちょっと分かりづらいと思うんで、なんで、ある程度分かってます。だけど、まあ、楽をしたいのか、その気持ちは置いといて、まあ、AI に投げるわけです。ね、まあ、ちょっと前置きが長くなりましたか。何かっていうと、クライアントはメーカーで、まあ、社名とかはそれはね、伏せときながら、なんだっけ、こういう課題を抱えてます。で、こういう資料が、まあ、全部ベタ張りするか置いときましょう。だけど、こういう提出の資料が良かったです。というふうに言って、で、何を、それは条件として入れます。まあそこは別にどうかはいいんですが、最後の問いですよね。で、問いがないという状態を作るのであれば、ちょっとすみませんね、説明がメタ的になってますが、上司からまさに言われた、この、会社さんの、その売上に寄与するとか、その、我々のサービスを使ってもらうためには、どういう提案がいいんだろうかという上司のお題、もしくは自分に振られたものをそのまま AI に書いてしまう。ある種のこれはまあ、悪く言えば丸投げですよね。上司から言われた、条件やオーダーをそのまま AI に投げると。はい、でこれはですね、ある種の丸投げといっても、まあ、怒られないんじゃないのかなと思いますけど、どうでしょうかね。で丸投げだと。AI に丸投げ。はい、で極端に対応させると、まあ、この、AI に丸投げとっていうのが一つ。でもう一個が自分で考えて、こういうふうにしたいっていう、まあ、問い仮説、こんな資料があったらいいんじゃないですかねって、資料の場合ね、がある状態。はい。で、AI に投げるなら、いいんじゃないかっていうのが、まあ一つの、まあ僕の主張でもあります。もう一回言いますと、上司から言われたものをそのまま AI に丸投げし、その、使うこと、育て使うことが、まあよろしくないんじゃないでしょうかと。はい。で、もう一個が、上司からもらった、まあそういうものを、指示を自分なり考えることが、今まででした。でこう今は AI を使えるんで、考えた上で AI に投げる。どちらにせよ AI に投げるっていう風なもので比較すると、 AI には投げる、 AI には問いかけするんだけど、その丸投げしてなく自分で考える、余地があるか、どういうものを作ったらいいかがあるかどうかです。はい、このあたりは、なんかそこまで、ね、異論というか反論等はないのかもしれませんが、他の視点があるかもしれないですね。でこの2つですね、丸投げするのか自分で考えた上で投げるのか、はい、それが、誤差のようにもしかしたら思う方がいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、全然誤差ではなくてものすごく違いが、まあ、あるわけですね。でもっと単純に考えて、Google 検索です。例えばある言葉の意味が分かりません。例えば学知化って言葉があります。学知化というのは、まあ、カタカナで学知化だと思いますが、学生時代に力を入れたことというのを、まあ、略で学と知化というですね、ちょっと気持ち悪い、怒られると思いますが、そこ略すんだみたいな、感覚のある言葉です。まあ僕はあんまり好んで 使うものではないですが、なんか好むと好まざると思わずに、学生さんとかも別に好んでないんだけど、誰かが言い出したから使ってるだけかもしれませんが、そういう言葉があります。で、ガクチカって何みたいなね、学生が近づいてくることかなとかいうのを今、もし初めて聞く方がいたら、何か思って考えて思い巡らせてから Google 検索でガクチカっていうのは聞いたんだけど、どういうことですか。もしくはガクチカっていうふうに誰かと話していて発言をしたんで、なんかそれは、そういう、なんだろう、学生さんが使う言葉なんだろうかとかね、今までそういう、なんだろうな、社会人の人からあんまり聞いたことないなとか、若い人が使う言葉なのかなとか、流行りのキャラクターかな、ポケモンみたいなねとかね、そういうふうに一旦考えてからガクチカって Google 検索して入れるかどうか、でその違いのような感じです。はい、絶対的、あくまでもイメージですが、そんなぐらい違います。はい。で、その違いが何にどうなっていくかっていうと、まあ、例えば、じゃあその丸投げして、資料を丸投げして作りたいなって思った人は、AI に投げたら作ってくれるんですよね。今ね、作れますね、ある程度。で、作りました。はい、どうしますっていう話なんですね。つまり AI に投げてもアウトプットが出てきた、その資料なのか文章のその構成なのか叩き台なのか、こういうポイントを気をつけてくださいっていうものなのかはその指示によるんですけど、まあここでは分かりやすく、もう資料を作ってください、そのプレゼンをする資料を作ってください、パワーポイントでも何でもいいんですが、そういうものを作ってくださいと言ったんで、でそれを作れるような AI だとしましょう。まあスライドになるかね、その Google スライドとか分かりませんが、のが出てくる。まあ、キャンバーとかありますし、まあ、いろんな、その、何でもいいんです。AI は何でもいいんですが、AI が出してきたスライドがあるとしましょう。が出てきました。さあ、あなたはどうしますか？もしくは、この丸投げをした人っていうのはどうしますかってことで、判断をしなきゃいけないですよね。つまり、これがいいかどうかを、その人が判断しなきゃいけない。っていう判断基準はどこにあります？っていうことを考えると、ものすごく明確でして、一つ、さっき言ってた、上司から聞いた、まさにその人が丸投げした、なんだっけ、その、メーカーなのか製造業なのか、そのお客さんが好む、もしくは、に提案が刺さるような、売り上げに寄与するようなみたいな、はい、で前はこういう感じのやつが好まれたみたいなのがあった、資料があったっていうところでの、それを踏まえてっていうことなんで、それを考える必要性がありますよね。はい、で多分 AI はそこに気を利かせてきて、こういうメーカーの人はこういうことが言えるんじゃないですか、まさに、好むと好まざるの、分かりませんが一般論的な、はい、メーカーなのでとか法人なので、なんかカチッとした、あんまりこうカビじゃないねデザインをしたというよりも、シンプルなものがいいんじゃないでしょうか。まあただ何もないとつまらないんで、画像やイラストやめた方がいいかな、画像を入れていくと、ビジネスのスタイルとして、まあ、あまりカジュアルすぎないもの、っていうのがいいんじゃないでしょうかっていうのを、この人が考えたんじゃなくて、ね、僕が考えたんじゃなくて AI が書いてきたんですね。はい、多分書いてくるんです、はい、っていうのを判断基準にしてしまう、もしくはそれで、持って、じゃ あそれでいいやみたいな、はい、それでいいやもう考えた上でそれで嫌ならいいと思うんですけど、考えてなくて、あ、もう AI が言ってるからいいや、みたいな。はい。で、これがですね、まさに思考は停止している。同時に AI は、まあ、思考してるとは思わないんですが、AI は動いてて、人間側の思考は停止しているというのが、まあ、明らかじゃないかなと思ったりします。はい。で、まあ、極めつけは、それを、あんまり考えずにですね、もう、こうなったらいいかなとかいうのはなくて、AI に聞いたらこういうのが出てきたから上司に出しましたっていう時に、まあまともな上司なら、これは何だと、言ってくると思うんで、これは何なのみたいな、そう何どういう意図でやったのって言われるんで、そのね、自分は僕はどう言うかっていうと、まあ素直に AI に作らせましたって、まあ、悪気なくね、言うか、まあ、自分で考えたふりをして AI がやったことを言うかってことなんですけど、まあ、非常に危ないですよね。危ういですよね。危ういというのは、自分が考えてない AI に考えさせた、もしくは AI に、投げて、丸投げしてそれを書いてきたものを自分が考えたというふうにするのであれば、その人は、まあ、成長はないですよね。だって考えてないから。で、まあ、さすがにそこまで全く全部丸投げはないかなと思いながらも、でも、 その主要な部分っていうのは、このお客さんはとか、これは何で良かった、このプレゼンは何で良かったんだろうとか、どういうものが好まれるのか、何が売り上げに寄与するんだろうか、自社サービスをどういうふうに絡ませていったらいいんだろうかが、もちろん分からないと思いますが、もしくは分からないなりに考えた何かが欲しいっていう感じですよね。実践ってそういうものかなって僕は思います。まあ、これがですね、とても世の中からずれてるかもしれませんが、ちょっと分かんないです、そこはね。まあ、置いといて、僕はそういうふうに考えました。ってなると、丸投げした人は、丸投げした、人が、悪で、滅びろとかね、そういうことではないんですが、丸投げした人は、まさに人が成長してない、もしくは学べない、蓋然性って言った方がいいか分かりませんが、まあ、可能性でいいでしょう。確率がですね、非常に高くなるわけですね。つまり、学べる確率が低いとなります。で、そういった仕事が、ね、一日に何回来るか分かりませんし、もしくは何回そういうようなやり取りをしているか分かりませんが、それに対して全て AI を使うことはなかなか現実的じゃないかなと思ったりします。ね、思ったりします。だけど、そういうふうになってしまうと、まさに考えないという人が、できてしまうと。はい。で、まあ、長くなるんで、この話はちょっと、またね、おいおい言うか分かりませんが、じゃあ、電卓とか、ね、なんだっけ、昔で言う携帯電話の電話帳とか、電話番号を覚えたとかね、あと、漢字を覚えてなくても、バラって打ったらバラって、ね、キーボードで打ったら出ますし、スマホで打ったら出ますよね。で、バラって漢字書く必要性があるのみたいな。ね。うん。っていうような話、まあ、あと車の運転もね、友人が言ってるんですけど、車の運転っていうのを別に車の内部構造を知らなくても目的地に行けますよねみたいな、はい、っていうような、いわゆる道具ですね、道具論ってやつですが、道具論合ってる、まあ道具論まで分かんないけど、そういう道具として使うっていう風な分と AI を道具として使うっていう分にはいいような気がします、はい。まあ、でここで言う多分なんですが、道具というのは明確な意図もしくは何かしらの意図があって握るわけです。あ、使うわけです。例えば、キーボードは、バラっていう漢字を出したいから、まあ、BARA でいいのかな、打ち込んで、ローマ字変換の場合ですが、から変換だったら違いますが、スマホでも、まあ、フリック入力でもいいし、バラと売れてね、変換します。そう、変換したい。漢字で表現したいから、もしくは表示したいから、バラと変換をスペース付けをしてやってますよね。電話帳で何々さんね、自分の友人に電話をしたいと、まあ、電話する人が減ってるかもしれませんが、まあ、電話したい時に電話っていうのを、なんだっけ、まあ、LINE でもいいですよね。LINE で何々さんに連絡したい時に、何々さんってものを押してトークルームを開いたり、もしくはトークルームにもう開いてるから、文字を送ればその人に届くというのが分かる。だけど、その、パケットがどうで、通信がどうで、ね、電波がどうで、ね、そんな仕組みは知らなくてもいいですよね。車も、アクセルブレーキ、まあ、安全に、安全上配慮する必要はありますが、それを守って、まあ、道路を走っていくことで目的地に着く。1時間後には自分が望んでいた、まあ、観光地でもいいですし、ね、取引先のところに着くと、地図があってね、はい、地図があるんで覚えてなくても、まあ、ほぼほぼ大丈夫でしょうというところがあります。その時に仕組みまで知らなくていいですよね。で、そういう例を出しているのは、それはあくまでも、目的があって取引先に行くと。で、なんだっけ、漢字で表現するとかね。はい。誰々さんに連絡する、LINE で連絡すると。はい。っていうのがあるからですよね。で、電話帳を覚えなくても電話番号があって、そこに押せば、ね、もう電話番号を覚える必要性はないし、もう覚えてるなんてほとんどいないと思いますけど、そういうものですよね。覚えたらダメとかね。それはダメ。それは、覚えるなってことじゃないですよね。覚えてたらいいですよね。緊急連絡先は覚えてるかもしれません。で、AI です。で、AI も、さっき言った通りで、その、もう、丸投げして、中身は知らなくていいと。中身というのは、ここで言うと AI の、まあ、中身、あ、ごめんなさい、AI の仕組みっていうのも、まあ、ある種あるかもしれませんが、どちらかというと、ここで、中身というよりも、何をしたいかってことなんですよね。まあ、いわゆる意思と言ってもいいし、意図と言ってもいいし、さっき言ってた話で言えば、資料としたらこういうふうになったらいいんじゃないかなとかいう仮説や問い、こういう方向が多分いいんじゃないかなっていう、まあ頭にイメージすることでもいいんですけど、まあそのイメージっていうのは人によっては弱かったり薄かったり、まあもしかしたらなかったりするんで、まああんまりちょっと適切な言葉ではないと思いますが、少なくとも、こういうものでいいんじゃないですかねっていうような、まあ何か表現できる何かって言っておきますが、があって、それを それをまあ助力というか支援というか、手助けするために AI を使うというのがまあ明確にある状態かなと思います。要はなんとなく金槌持って釘打たないように、釘を打ちたいから金槌を持ってるみたいなね、伝わってます？スケッチしたいから鉛筆持ってるし、なんかもう色鉛筆でもいいし持ってるし、紙持ってるし、要はその道具というのは何かしらの意図がなければ多分使えないですよね。あ、もちろんこの四国ラジオでも言ってるように鉛筆で、なんか鉛筆持っててペン回しして遊ぶっていうのもありますが、それはなんか遊ぶっていう意図だったり、まあ、退屈だっていう 何かがあって、それが好むか好まないか置いといて、意図があった上で道具を使っているという状態になる。これはまあ道具的な考え方ですが、 AI を使うという立場ですね。はい。でもちろんこの考え方は、まあ、一つの見方でしかないです。というのは AI をパートナーというふうにした時に対話相手だっていうふうにすると、対話をするためにとか、まあ、それこそ恋愛とかですね、感情とか、あと話を整理するためとかありますが、ただ多くは道具的に手段として用いることができるんじゃないかなと思います。はい。っていうのを代替としてですよね、まあ、代替と言ってもいいんですが、代わりとして何の代わりかというと、自分の思考の代わりというのは、まあ、非常に危険なんじゃないかなと思うわけですね。自分の思考の代わりにはならないし、その思考の代わりと言っている AI はもうまあよくわかんないけど、その知能と言っていいかわかりませんが、まあその難しいと言われている、大学の試験だったり、数学や理科とか英語とか国語とかそういった試験も、まあ、共通試験でもそうですし、二次試験とかもね、大学のね、解いちゃうと、はい、だからあんまり意味ないんですよね、 AI がどうって。はい。だから AI に聞いたら、例えばこの数学の問題が解けますよっていうのって で何なのっていう風になってくるわけですね。例えばじゃあそれが解けるから、じゃあその数学について聞けば先生になりますよねっていうのは、まあある種正しい見方ですよね。だけどここですごく見落としがちなのが、数学を解きたいっていうとか教えてほしいっていう意図があって、それを AI に聞いてるなら別にいいですよ。だってその人は数学で学びたいわけじゃないですか。でそれが正しいか間違ってるかもあるので、まあ専門家とかね、数学の先生とかね、先生だから先生が絶対合ってるわけじゃないんでしょうけど、まあおおむねね、そのめちゃくちゃ難しいものではないなら合ってるでしょうということを、まあそこは信頼していくしかないですが、話を進めていく必要があるわけですね。はい。で、まあ学生さんがもし聞いてたら、学生さんでよく、まああんまりいないんでしょうけど、まあでも1、2割はいるんでしょう。まあ大学によるんでしょう。レポートをそのまま AI に投げて、それを出すということが、まあできてしまうし、それを防ぐ手立ては、まあほとんどないわけですね。だって文章として出てきちゃうし、出せますからね。で、この時、丸投げしてるわけじゃないですか。あ、この、なんだろう、社会学的な、学んだ視点からどう考えたらいいかなって言われたから、こういうものを考えていったらいいかなみたいなのがあれば、多分なんですけど、まあ、AI の使い方としてはそういう視点で一旦、箇条書きとかね、まあ出させて、それで書かせてから自分で考えてどうかっていうふうに使うんじゃないかなと思います。これが多分適切な、AI 活用じゃないかなと思ってます。うん、じゃなくて、まあ、適切かどうかを置いておきましょう。じゃなくて、ここで言う思考してないのは、 AI にその課題を丸投げして、そこで出てきたアウトプットをまあそのまま使うと、本当にそのまま使う、はい、ですれば、簡単に単位取れますよっていうようなことを、まあなんかライフハックじゃないけど、まあ好む人もいるかもしれませんね。うん、まあで問題はですよ、それで、自分が考えてないことが問題なわけですね。要は学びになってないってことです。何のために大学行ってんですかって話になるわけで、ここら辺になってくると、もう、そう、なんていうの、その生き方とか、そもそも、そのレポートを出す行為なんてどうでもよくなって、そもそも、その、なんでその単位とか授業とか講義取ってるっていうね、学んでいる、そもそもなんで大学行ってる、で、そもそもそれは何に役立てようとしている、いや、もちろんそれは、いや、勉強してからじゃないと分かりませんみたいな回答ももちろんあると思うわけですよね、学生さんだったらね。いや、全然分かるんですよ。だったら勉強しましょうみたいな、考えましょうよと。でそういうのは、まあ、もちろんまともな大学であればっていうふうになりますが、まあ、まともな先生であればそういうのは教えてくれるし、そういうことを考え方を、まさに指導してくれるのが、大学かなと思います。または大学は別に教えてくれるんじゃなくて、自ら問いを、ね、見つけ、学問としてどういうものを研究していけばいいかっていうのを学ぶ場ですから、 そこがですね、やらなかったら何のためにっていう話になりますよね。うん、でもまあ否定できないですよね。なんかそのね、卒業の資格だけ欲しいからみたいな、うん、人もまあいらっしゃるかもしれないです。うん、そういう人にとってはまあ今僕が言ってるような話はうざったくてしょうがないんでしょうね。うん、まあでもその人が分かんないです。まあ、結局きれいはなくて、じゃあ社会人になりました、会社になりました、その AI に丸投げしてる人が何かできるようになるかっていうと、まあできるわけがないですよね。それは明らかで、証明するっていうことですらないというふうに思います。なぜならまず脳を使ってますよね。ジャンプをした人がないことがない人にジャンプしてよって言って、ジャンプってどうやってやるんですかみたいな話になります。はい、すごい例えですけど社会人だったら、なんだっけ、なんか売り上げを、上げてくれとか、この、会社の、に頑張ってなんかおな頑張ってなんかいろいろやってくれみたいな、すごいざっくりした指示かもしれないけど、そういうのがあった時に何していいかわからないんで、 AI に聞いてこういうことやったらいいんじゃないですかっていうふうに言うのはまだなんか通るのかな。だけど AI に聞いたからこうしてくださいっていうのって何も自分で考えてないじゃないですか。っていうのってあのたまにね、AI に任せたらいいじゃんっていう人がに抜け落ちてるのは、 AI に任せてできてしまうことはその人はいらないってことになりますから、ね、そのすぐではないんだけど、それ AI が使えたら意味がないから、 AI を代行して使うことが価値になるんですかみたいな話になってきて、それおかしくないですか、ね、スマホが使えない人のためにスマホを自分が使って教えるっていうのは、まあ、確かにそういう、状況ももちろんあると思います、あると思いますが、ちょっと違いますよね。うん、キーボードが打てない人の代わりにキーボードを打つっていうのもあると思うんですけど、まあ、ちょっと違いますよね。まあ、少なくともそういうのも AI エージェントぐらいになってくると、まあ、簡単にね、やってしまうっていう、もうちょっと人っぽい感じがしますよね、 AI エンジンとね。はい、でもっと言えば、まあこれは最終的な話になってくるんですけど、じゃあなんか大橋さんっていう、大橋さんは、僕はですね AI を、使うことを否定 しているのかって言ったら、別にそんなことはなくて、使い方の問題だっていう話ですね。仮説や、どういうふうになっていった方がいいか、車であれば目的地どこが行きたいとかね、なんだっけ、電卓であればこういう計算をしたいというような意図や意思や仮説やこうなったらいいっていうのを持った上でやればいいわけですね。はい、それだけです。うん、だから Google 検索も別に悪くなくて、なんでこうなるかを一旦考えた上でやらないと良くないよね。でですね、それはまあスマホ脳と言われるか分かりませんが、なんか分からないことがあったらすぐスマホを打って調べると。はい、でそれは調べたいから調べてるわけじゃないんですね、多分ね。自分がなんかそのモヤモヤしてて、あ、ガクチカって何か分かんないなみたいな時に、いわゆるこのネガティブケーパビリティか分かんないですけど、自分が分からないというものに対するそのモヤモヤとしたものを自分の中で考えるという、まあある種の癖がないと言った方がいいですよね。うん、まあ多分それは癖がないでいいと思います。癖っていうのは、習慣とかそういう意味の癖ですね。だって普段やってないからですね。でそれをやらないと何が起きるかっていうと、まあ、すぐ AI とか、まず AI がなかったら人に聞くでもいいんですよね。すぐ人に聞く人がいると。で、まず人に聞くのが悪いわけじゃないですよ。これもね、しつこいですけど確認ですけど、人に聞いてもいいけど、なんでその人に聞くの、なんでその人に尋ねるの。例えば、またその新卒の人の話に戻りますけど、まあ、AI に聞かずに資料を作るんだけど、どういうふうに作っていいか分かんないっすってことを、上司に尋ね直したとしましょう。ね。で、何が分からないのってありますよね。で、何が分からないのっていうのがちょっとね、詰めすぎるようであれば、もうちょっとマイルドにすると、今までじゃあ、資料を作ったり、もしくは先輩から習ったり、その今までの経験、まあ、1ヶ月ぐらいあったとしたら、そこからどういうものが、あなたは資料としていいと思うのっていう、あなたの意見や、もしくはあなたが考えていることは提示しなきゃいけないですよね。ご自身がね。だから僕が提示しなきゃいけないですね。そういう上司にいた。こういうことは考えてます。家にこういうことが言えます。まあ、少なくともそれは、ある程度論理的にデータや事実を基づいた方がいいと思いますし、もしくはそれを提示した上で、自分はこういうのがいい、こういうのが良くないなと思ってるってことは示すといいかなと思います。そうすれば、優れた、もしくは、ね、できる上司であれば、それに対してアドバイスをしてくれるし、もしくはそれに対してこういう考え方の方がいいんじゃないかっていう、方向性ですがね、を示してくれるんじゃないかなと思います。まあ、少なくともあなたの責任で、全部、なんかね、それで失敗したらダメになるような、風なものでは会社っていうのはないと思いますね。 そこはですね、大ぶれに乗ったつもりでいくっていうのがいいかなと思います。でそんな別にね、新人の人に対してなんかアドバイスする番組では全然ないので、まあ、それはちょっとそういう状況があったとしてってことですね。でこの時に最後に、話したいのは、ごめんなさい、そういう意味に使うっていうことに意図を持って使っていただければ AI は全然いいわけです。で意図を持って使うと AI も、 AI のことは一意見だし、 AI も一つの道具でしか過ぎないわけですね、はい、っていうふうになっていくんでいいんじゃないかなって思ってます、はい。まあ、でも話としてはそれだけですね。でここで最後に、具体と抽象の話をすると、どういうことかっていうとですね、じゃあその上司の指示が資料を作ってくれ、プレゼンの資料を作ってくれ、お客さんに持っていくものを作ってくれっていう時に、ものすごく具体的にこういう、例えば、スライドは全部で10枚だと、10枚で、まあ、A4 の16対9の、ものだと、はい、でテンプレートがあるんでこれを使ってくれと、でそれでも一個一個、文字はこれを入れてって言って、それをやるとある種の作業書、手順書でプレゼン資料が完成すると思ってください。であなたの仕事はその画像をね、3枚目と5枚目に入れることだと、しかもこの画像はここのサイトから適切なものを選んでくれと、で今はそのこの顧客が言ってるのはちょっと汗をかいているなんかこう作業者の人の写真が欲しいから、まあ、工事現場とかそういうのを入れてくれるといいんじゃないか、そこまで書いてあるっていうのが、プレゼン資料を作るっていう、仕事だとしたときに、それはプレゼン作業、ごめんなさい、プレゼン資料、資料作成の仕事なんですかっていう話になるんです。はい。まあそういうのをドキッとした方がいるかもしれないし、別に、それが仕事じゃないのって思う方もいるかもしれませんが、まあ少なくとも僕はそれは作業だなと思います。つまり、具体的な、指示が出ているものでは、作業感が強く、まあ、100% 作業ってことはないかもしれませんが、それをやることだけでいいってわけですね。つまり画像を検索し、しかも決められた、工事現場とか入れて、そこからちょっと汗をかいてる人たちの写真を探すっていうのが、作業じゃないですか。でそれはもちろん全部やってったら、プレゼン資料ができましたとなるんですけど、そこにあなたの考えやこうしたらいいなとかいう余地はありますかって話なんですね。それは具体的な指示で極めて作業に近いものだとないですよね。はい。で、ここで、まあ余談ではなく僕の感覚でいくと、まあこういう作業は極めて面白くないわけです。極めてね。はい。これは、いや、これでいいんだよ。そういうのをやってたらいいんですよ。っていう方も、もしか、まあ仕送りなんかこのね、聞いてる方はそんな人はあんまりいないと思うんですけど、まあもしかしていらっしゃったら、すいません。はい。もちろん経験がごめんなさい、例外というか、経験が浅くてその資料を作ったことないとか、そういう人がそのトレーニングとして訓練としてやる分にはありだと思いますよ。でもそれだけじゃないですかね。それ以上のものはそれ以上でも以下でもないというか、感じです。で今度は抽象です。抽象というのは、それがもっと曖昧で、なんだろう、ごめんなさい、曖昧というのは良くないな、指示が、適切、指示では作業レベルのものではないわけですね。はい。だから抽象的っていう風になる。だから曖昧っていうのが悪い意味じゃないんですよ。はい。具体的ではない。まさに抽象なんですが、例えば、そのお客さんが、満足する資料を作ってくれと言われましたと。でも、まあなんかちょっとした条件もある。さっきのね、業界はこうで、こういう人がお客さんだよっていうようなことはあるけど、あとは自分で考えてやってくれみたいなのを言われました。とすると、これは抽象度が高いです。すなわち考える余地がいっぱいありますね。ん？っていうことは、プレゼン資料もしかして作らなくてもいいかもしれないね、みたいなね。言ってることわかります？接待だとかね。それがいい悪いじゃなくて、そういう余地も出てくるわけです。すなわち、資料を作ってくれという、なんていうのね、ことを外しちゃいけないのかもどうかも確認していった方がいいと思いますけど、上司にね。でも、もしかしたらそれが求められることかもしれないし、ね。いや、資料は作ってほしいんだけど、資料を作る上で作るんだけど、そのプロセスは任せたっていうね、ことかもしれませんよね。その任せられる裁量の部分みたいなのが、まさに抽象度が高くなるっていうことかなと思います。もちろん抽象度高いままで、ダメなんで、ふわっとして、プレゼン資料ね、こういうのが作った方がいいですよね、みたいなことを言ってるだけじゃダメなんで、実際に手を動かして作る必要性はありますが、その具体的な作業手順とかはない。時に、まさに、余地がある、裁量があると思います。で、そちらの方が、まあね、1億倍とは言いませんが、ものすごく僕は楽しいと思います。当然、それは、 相手が、その経験がなかったり何か、ね、具体的なものの経験がなかったり体験や知識がなかったら無茶ぶりっていうふうに言われて、まあ、怒られると思いますが、まあ、だけど何て言うんだろうな、その具体と抽象的に言えば、その人が、指示をした人が部下が確実にバチッと 100% 完璧だっていうふうに自分の裁量、自分でも仕事してるんだっていうのを踏まえつつ作業も全く迷いがなくしっかりできるってことはまずないんじゃないかなと思います、うん、もしくは、なんか多少無茶ぶりだなと思いながらもやれて、なんか大変だったけど、まあ、なんか身になったみたいなとかねっていうのが実践だと思います。だから無茶ぶりしろとか作業を細かく決めろとかいう話をしたいんではなく常に、曖昧と言いますか、その指示で着地するところ部下と上司の話を今してますが、乱れるというか決まらないんですね、はい、言ってることを伝わりますかね。だから、まあ、僕は割りかしって話ですけどその作業による具体的な手順を決めてっていう方よりも、いやそのじゃあ決められたことは分かったのでそのところのプロセスはいろいろあった方がアイディアがあったり工夫ができるから面白いんじゃないですか、まさに裁量ですねがある方が面白いんじゃないですか、そうじゃないとやってられないっすよっていう強い主張までいかないんだけど、まあそっちの方が面白くないっすかねって。だから仕送りなんていう言葉は言ってるわけですね。仕事を作るっていうのも様々な方法があると思いますし、企業もビジネスもやり方がね全く同じでも全く結果が異なってね、それはね自分が、結果が出ないっていう結果が出ない方法ばっかりを見てる人だったらいや面白くないのかもしれないですよ、わかりますよ。だけどいやそうでもないんじゃないですか。それがたまたまねハマってないだけで、たまたまうまくいってないだけで、ものすごくねサッカーが上手い選手もねそのチームや監督や状況によっては活躍できなかったっていうね、そう人なんていらっしゃるわけですよね。ビジネスマンでもいいし経営者でもいいしね、そうそうそうそうなんですよ。だからねこれは別に自己啓発じゃないですけど、腐らずに、まあ、やっていくってことがやっぱり大事になるとは思うんですよね。で最後に AI の話に戻っていくと、じゃあその具体と抽象化で言えばもう投げてしまう丸投げしてしまうってことは、なんかそういうせっかくのそのなんか自分に任せられた裁量とかそのチャンスというのもちょっと言い過ぎなんですけど、それをその自らってやつか捨てている感じしませんかって僕は思ったりするんですよね。だから話が合わないわけですよ。作業をしたいです、作業をくださいっていう人と、いや作業は作りましょう、でその前にこういうことがあるから前提を把握してこういうふうにしていきましょうっていう、まあ抽象的ですがコンセプトであるとか、なんていうんだろうな、そのそもそも何をしていきたいのか、まあビジネスモデルでもいいんですけど、どういうふうに生きていきたいのかね、何を社会にお客さんに届けていきたいのか、でそれはですね、なんかある種そのロマンとかなんか夢とかっていうふうにもしかしたらね脳内で処理される方がいらっしゃるかもしれないですけど、まあそういうことでもないですよね。仮にそういう夢やロマンややりたいこと希望とか得意なことを、なんていうんだろうな、まあ、ポジティブな未来みたいな、ね、ウェルビーイングでもいいしね、生きがいみたいなね、生きがい 4メソッドみたいなフレームワークとかでもいいですけど、別にそういうことを言いたいというか、に近づいていったとしても別にそういう主張ではないわけですよ、うん、多分ね結果的に近づいていっても、要は何て言うんだろうな、じゃあその作業なり、まあね価値観の問題になってくるから分かんないですけど、じゃあ何やるのみたいなね、そうそうそうそう、その感覚ですね。作業で任せられてそれをやりますでってやるわけですね。でこれが不都合な、事実になると思うんですが、じゃあその作業を手順を決めてこういうふうにしてくださいああしてくださいっていうのが得意な存在があるわけですよ。それがあなた以上にっていうわけじゃないんだけど、脅すわけじゃないですよ。そのリスナーのあなたは分かりませんが、じゃあ、さっき言った、プレゼン資料は A4 なんだっけ10枚ですと、はい、ね、もうなんか分かってきた方いらっしゃるかもしれませんが、16対9の比率でスライドを作ってくださいと、はい、で文章としては箇条書きでこういうのがあるんでこれを入れてくださいと、で画像の3枚目と5枚目は何を探したらいいか分かりませんみたいなね、じゃあそれをやってください、はい、これがまさにプロンプトですね。 AI への指示、すなわちそれは AI がめちゃくちゃ得意なんですね。作業を指示してやるってことが、もちろん 100% じゃないしずれることもあるんですが、 大物やってくれるんじゃないですか。そして、しかも不都合なのがめちゃくちゃ早いし、しかも今めちゃくちゃ安いみたいなね。で、当然 AI を使うってことには、その使う人がいて、人間がそれを指示しなきゃいけなかったり、まあ AI エージェントに何かよしなにって言っても、さすがにそれは難しくて、チェックしたり判断したり、ルールを決めたりはいりますよね。いりますが、それは人間を、人間でその作業を待ってるっていう人に対して、その作業者を雇うっていうよりも、まあ、全然安いわけですね。めちゃくちゃ安い。100分の1かもしれないですね。1000分の1かもしれない。わかんないです。はい。まあ、例えば月2000円の有料プランでそれをやってたら、2000円ですよ。はい。で、1日それを8時間とか、まあそんな使わないか。1日1時間で、処理してもらうみたいなことやってても、ね、月20日としても20時間ですよ。で、2000円ですよ。1時間100円ですよ。めちゃくちゃ安くないですか。ね、1時間100円でそんな作業しますっていう話ですよね。そのデータ入力でさえ1件もうね、1円とか、1円でもきついですよね。 5円とかにしないと1件、生々しいかもしれないですけど、1分1件5円だとしても60分で300円ですよね。合ってますよね。はい、1分データを入れます、それで1件終わります、それを単価5円だとして300円ですよ。はい。で、しかも1時間って言ってますけど、そのデータ入力に、なんだっけ、1時間かかるとは思えないんで、もっと早いんじゃないですか。もしかしたら5分で終わるかもしれない。もしかしたら1分で終わるかもしれないですね。で、怖くないですか。ね。もしくはデータ入力なんてせずに、もうスキャンで、アプリでできますっていうことであれば、そんなことは仕事として、そもそも作業として成立しないかもしれませんが、多少作業として A から B、B から C、C から D、D から E、E から F ぐらいの作業手順が、ね、それ作業手順できなかったらダメですけど、そういうことが作業手順というのを作ったり、作業手順を作ることができたら AI に振ればいい。もしくは AI ができるアウトプットじゃなかったらできないっていうのはありますが、それでできてしまうわけなんで、1時間100円を払えば、ものすごくできてしまう、1時間ね。で、できてしまう仕事の量があったときに、わざわざ、そこで300円、1時間300円出して、あなたこうだ言ってくる人、もしくはその質が保証されないわけですね。すぐアウトプット見えないから。っていう人に振りますかって話になってきて、確かにとなって、作業的なものっていうのをやるなとか、作業というのを、なんていうの、僕にしろとかそういうことはないんですが、作業的なものしかやりたくないですとか、作業でもう決まってることしかやりたくないですとか、まあ、そういう方向になっていくと、まあ、まずいですよねっていうふうにやっぱりなりましたね。ちょっと長くなりましたけど、だから本当に素朴な、気づきづらいことかもしれませんが、何か、まあ、特に AI の場合は AI を使うぞっていう時に、なんでそれ使ってるんですかと、何を求めてますかっていうのを一回考えた上で使うと。で、答え合わせじゃもちろんないですよね。自分はこう考えたけど AI はこう言ってると、やっぱり AI 違うなっていうのじゃなくて、 AI はこういうふうに言ってるな、ふーんぐらいの精度というか感覚でいいんじゃないかなと思います。で、じゃあ自分が合ってるのか AI が合ってるのか、その正しいで正解はないものが多いので、ね、例えばビジネスでこういう人がお客さん困ってるんで、じゃあこういうことをやりましょうっていうのが正しいなんて分かんないじゃないですか。それは人間社会に起きてるんで、ね、なんて言うんだろうな、そのマラソン選手が5マラソン選手にね、めちゃくちゃ汗かいて水分欲しいのにパン持ってったらやっぱ怒るわけじゃないですかそれ殺人的になるからやめてほしいんですけど、そうじゃなくて水分欲しいじゃないですか、みたいな時に、なんて言うんだろうな、正解は、じゃあ水分はもういいとね、しばらくして、あとはやっぱご飯食べたいですよねみたいな、カロリー欲しいですよねみたいな時に、それは、カロリーじゃなくてパンが欲しいかもしれないじゃないですか、言ってること分かりますかね。だから状況によって変わるんですよね。だからそれは AI に、こういう状況だから、判断してよっていう風じゃなくて、自分が人間側が判断しなきゃいけないですね。だからこれはもう、ね、それを放棄するっていうのはもう AI になるみたいな話になってくから、と作業しかやりたくないっていうのはもう AI になりますってことと、 AI に代替されちゃいますよね。なんで、辛くなってくる、いわゆる、作業じゃなくて人間がやれるとか、そういうことを、まあ、設計とか、そもそもの意図は何みたいなものとか、さっき言った具体的に起こすのも、具体的にするのも大事なんですけど、もちろんね、それは否定しないんですけど、 抽象化したり抽象度が高い裁量があってそこで何かできるか、そこで具体的な行為をできるか、でそれを AI に聞くっていうのも一つの手段ですが、 AI に聞くときは何度も言ってますが、自分はこういうふうに考えたりするよねとか、もしくは自分はそこまで考えてないんだけどどういうふうに考えたらいいみたいなね。だけど自分が経験がなかったり体験がないものは推測にしか過ぎないじゃないですか。例えば出版をしたことのない人は出版っていうのは何かわからないわけなんだけど、こういうプロジェクトがあってこういうことを仕事でしてきたから、それで例えればまあできますよねみたいなね、話はできますよね。だけどそれはそのやったことない人からしたら、まあ抽象論や一般論みたいな面白い、ふうになるわけだからわからないんですよね、体験としてね。だから学びにならないし、 AI が言ってたっていうだけになるからあんまり、ね、意味がないですね、うん、だから、なんていうんだろうな、そのね専門性が高い人とか人に聞かないとあんまり意味がないんでしょうね、うん、で聞いたところでそれやるってことまでやらないと、まあ、また意味がないんでしょうね、うん、っていう感じです。というわけで、ちょっと長くなりましたけど、まあ、AI を、使うなっていう話じゃなくて、 AI を使うなら、まあ、問いを持ち仮説を持ち、こういう、まあ、今回資料の話しましたけど資料になったらいいんじゃないですかねっていうようなものを持った上でやると、まあその AI 依存にはなれな、そもそもならないと思いますし、そもそもその思考の質といいますか、自分が考えたものと AI のものを比較するんで2つありますよね。それを比較すればさらに高められるかもしれないし、また別の人の意見を聞いたりして高めていくとか、アウトプットしていくってことがまあいいんじゃないのかなっていうふうに、思いました。ちょっと長くなりましたね。この辺りで終了したいと思います。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。